ありがとう。作家の本田健です。皆さん、風の時代という風なビデオを、ひょっとしたら何回か見たかもしれません。僕もですね、風の時代に入ってセミナーをやったりとかしたんですが、いよいよ2020年からの4年間のその移行期を経て、ここからですね、本格的に水瓶座の時代に入ったと言われます。土の時代っていうのは、大企業とかかっちりした仕組みとか土地とか伝統とかお金とか、そういうふうなものに執着するような、そういったエネルギーから、文字通り風ですから、情報とか、あるいはいろんな方向性がすぐ変わっていくとか、変化の時というか、そういうふうなのが風の時代ということになっています。詳しくね、いろいろ調べていただいたらいいと思いますが、今日僕がお伝えしたいなと思ったのは、風の時代にやってはいけない3つのことという話で、をしたいと思います。この前のビデオでもお話したんですけど、風の時代って何なのかということをですね、並木吉川さんというスピリチュアルヒーラーの方と一緒にセミナーありまして、3000人ぐらい集まってね、すごい大きなセミナーあったんですよ。たまたまそのオンラインセミナーをデューガル・フレーザーさんというハリウッドに住んでいる僕のアメリカ人の友達と3人でやりまして、その打ち上げで、ケン、よかったら来れるって言って行ったのが、たまたま風の時代のいよいよ移行期が終わって1日目。今日から風の時代が始まりますよっていう日だったんですよね。そういう意味で風の時代っていうものをもっぺん捉え直して、そしてここから面白い時代を行きましょうねっていうのをビデオでちょっと撮りましょうかっていうので、ご飯が終わった後5分だけでいいから話そうよって、結構みんなそれぞれが考えたら、何日もセミナーやるのが得意な人たちがちょっと話そうと思ってすぐみんな5分10分話しちゃうんですよね。そのビデオがですね、10万回以上再生されて、その後ですね、風の時代についてもっと教えてほしいっていうことを言われたので、以前セミナーやったことでもあるんですが、そのエッセンスをちょっと皆さんにお伝えしたいなというふうに思っています。今日は風の時代にやってはいけないことということで、この間はやった方がいいことを3つ話をしました。なのでそのビデオが多分関連で出てくるか、あるいはそれをご覧になった後にですね、このビデオをご覧になっているかもしれませんが、今日はやってはいけない3つのことって話をします。まず、土の時代は良かったけども、風の時代に良くないこと。これはイメージしたら分かると思いますが、土の時代っていうのは安定とか30年勤続とか、そういったものが評価されたわけですが、風の時代っていうのは直感的に感覚的に決めてさっと動いていくようなノリが必要になってくるわけです。まあそういった意味でやってはいけない一つ目、安定にしがみつくということですね。ひょっとしたら大企業にずっと勤めて、本当はやりたいことあるにもかかわらず、安定があるからなかなかやめられないなと思ってる人いませんか？そういった人はですね、この安定にしがみついて失っているものが何なのかってことをよかったら考えてみてください。お金が定期的に入らないことって怖いと思いますが、うまくやればそれ以上の収入、あるいは何倍もの収入を稼ぐこともできるし、自分の才能を使えばいくらだって道は開けると思うんですが、やっぱりこの安定を手放すっていうのを多くの人にとっては怖いことなんじゃないかなというふうに思います。で、これはですね、安定した企業に就職する。ひょっとしたら自営業の方でも安定した仕事のやり方にこだわってハマってしまっている人もいるのではないでしょうか。あるいは安定したというか、安定は本当はしてないんだけど、偽りの結婚生活みたいなのを続けている人もいるでしょうし、友人関係もなんとなく嘘くさいけども、Facebook でいいねをし合うような、そういうふうな関係を続けている人もいると思います。まあそういった意味では、安定にしがみつくこと。これをやるとですね、風の時代は一生懸命こうしがみついても風がわーっと吹きますから、プルプルプルプル来るわけですよね。なので、その違和感はどういうふうに現れるかというと、なんか朝起きづらい。会社に行くっていうのがブルー。すごい気分がブルーになっちゃって楽しくない。明日会社に行くと思っただけで嫌な汗が出る。この方たちはですね、風が吹かれて、プルプルプルプルして、手放さなくちゃいけないんだけど、それでもなかなか手放せない、そういう状況にいるかもしれません。そんな意味で、あなたが安定にしがみついていて、安定っていうのは安全とかももたらすんですけども、この安定のネガティブなサイドっていうのは退屈が入ってくるんですよね。なので、安定イコール今度不安定とか挑戦とか言ってくると、今度こっちには不安とかが来るんですよ。なので、考えてみると、安定の方に行けば行くほど退屈するし、挑戦とかしていくと、挑戦はするんだけども、その分不安がやってくるということで、安定しながら、こう、ワクワクもしたい。これなかなか難しいんですよね。 安定することなくけれども挑戦していく人生なのか、安定するけど退屈な人生なのか、皆さんはこのなんかメモリみたいなものを定めなくちゃいけないと思います。風の時代はもう安定よりもっと面白いことやりたいと思いつつ、この土の時代に土の時代に培ったってなんかそのダジャレみたいですけど、江戸時代にずっとその身分制で親しんだ人はなかなかそこから出れなかったはずなんです。なので風の時代の10年ぐらい待ってからようやくそれをやるのか、もうサラリーマン時代終わったな、さあ新しいことやろうってスパッと切り替えられるのか、これもよかったら自分で見てみてください。さあ2番目、仕事お金今の人間関係土地に執着する。これ、ね、執着してないつもりでも、もしあなたが5年あるいは10年以上同じ土地に住んでたり、同じ会社にいたり、あるいは同じような仕事をしてたり、同じようなその仲間とつるんでいたり、あるいは同じパートナーと一緒にいたら、まあ、別にパートナーを変えるとか仕事を変えると言ってるわけじゃないんですが、まあ、その中にですね、ひょっとしたらもう手放さなくちゃいけないものも入ってるはずです。まあ、具体的には例えば今住んでる土地、ひょっとしたら親子代々ずっとそこに住んでたから住んでるだけで、自分はそこから全く別のところに行くことも可能ですよね。それは例えば同じ町の反対側に引っ越してみるってこともありかもしれないし、あるいは違う都市に引っ越すってことも一つはあるかもしれません。あるいは外国に引っ越してしまうってことだってありますよね。風の時代ですから土地に縛られない人、人間関係に縛られない人、大企業に縛られない人たちがいっぱい出てきます。なのでこれからは自由族と不自由族と新しい生き方の違いっていうのが出てくると思います。例えば自由族っていうのは世界中どこで仕事をしてもよくて、経済的にも、もう十分にお金があるので仕事もしなくてもそもそもいい、楽しいから仕事をするという理由、そこに行きたいから行くっていう理由で出張で行くわけじゃなくて、なんかバルセロナの面白いから行ってみる、ニューヨーク面白そうだから行ってみる、なんかよくわかんないけどカッパドキアに行ってみたいとか、ムンバイに行ってみたいとか、そういう心がなんか呼ばれてる感じがして行っちゃうような自由な人たちと、その土地でいなくちゃいけない人たち、これ例えば大企業の場合だと、そのオフィスに毎日出勤しなくちゃいけなかったら、そのオフィスから例えば1時間ぐらいで通勤できるようなエリアに住んでないといけなくなっちゃうわけですよね。で、そういう意味ではほとんどの人たちにとっては家は1個しか持っちゃいけない、そして会社とか行かなくちゃいけないところから学校とかからだいたい1時間ぐらいの圏内に住まなくちゃいけない、まあ、こういうふうな制約がかかるわけです。で、これからの時代、そういうふうな制約的に生きている人とそうじゃない人の差っていうのはものすごく増えると思います。今まではね、あんまり目立たなかったかもしれませんが、自由に生きる人たちは AI を駆使したりだとか、新しいテクノロジーに助けられて、多分収入が10倍ぐらいになっていくと思います。どっかのオフィスにいなくちゃいけないとか、そういう人たちの収入っていうのは、その今のインフレほど、値段が上がっていかないし、どちらかというと、決まった定型業務みたいなことをやっていくことになると思います。これは皆さんのその性格にもよると思いますが、仕事とか収入の差っていうのは多分100倍ぐらいになっていくんじゃないかなと思います。なのであなたが仕事、お金、今の人間関係、土地に執着してたとしたら、一回それを手放してみれるかどうか考えてみてください。やってはいけないことの3番目は、周りに犠牲をして自分を生きない。これはやってはいけません。これは風の時代特にそうだと思います。土の時代はね、ある程度評価されたんですよ。滅私奉公って言葉がありますけど、自分を殺しても会社のために働く、あるいは家族のために働く、これは良かったかもしれませんが、これからですね、風の時代に本格的に入ってくると、自分の幸せ以外のことやったらめちゃめちゃ不幸になるっていうのがはっきりすると思います。今まではね、犠牲して美しい自分に酔ってたり、あるいは犠牲にして評価されるっていうのがあったかもしれません。自分もそれを良しとしてたかもしれません。けれども周りに犠牲をしたりとか、自分らしい人生じゃなくて誰かに望まれる人生を生きてたら、もう自分が惨めだったり、自分が悲しかったり、自分が苦しかったり、あるいは周りの人もなんであの人に犠牲してんのって馬鹿にされるというよりは、なんでなんだろう、かわいそうみたいになされるようになるんじゃないかと思います。そういった意味で周りに犠牲をすることなく自分の人生を生きる、これをやらなくちゃいけないんですが、風の時代に入っても土の時代のように犠牲を自分にも周りにも強いる人たち、お前は武士の娘なんだからとかっていうふうに言われたりとか、お前は農民の息子なんだからでかい夢を見るなって言われたりだとか、そういうふうに皆さんを引き止めようとするエネルギーもいっぱいやってくるはずです。なので風の時代、 自分を犠牲にする、これを卒業しないことには、本当の意味で面白いことには出会えないと思います。というわけで、もう話し出したらね、あと1時間ぐらい話してしまいますが、これで終わりますが、やってはいけない3つお伝えしました。さあ、ありがとうワークの時間ですが、あなたがこれを聞いてきて、例えば、安定にしがみつくのやめたいなとか、今の仕事、お金、人間関係、そして土地にすごく執着してるな、なんかすごく縛られてるなと思った方は、その中でどれを手放したいのか書いてみてください。今の家、これ別に売らなくても誰かに貸すってこともできるかもしれないし、違う町で住んでみようかなっていうふうな気持ちになるかもしれないし、別に友達を変えろとかっていうことじゃないんです。けれども全く違った人も何人か新しい友達を増やしてみる。これ別に悪くありませんよね。こんな感じのことをぜひ風の時代にやってみてください。で、そしてそれをこういうことやってみたいなっていうのをぜひコメント欄に書いていただけたらと思います。皆さんのコメント読むのが僕の趣味なので、今世界中どこにいてもラウンジとかね、移動中のところで、あ、こんなコメントもらってるっていうのを見てとっても嬉しく思ってます。なので皆さんのコメントを待ちます。そしたらコメントを書くことが皆さんの宣言にもつながるっていう要素もあるってことをぜひ理解しておいてください。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。